皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月21日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、横のデジタルと縦のアナログという話です。中国のアントグループですね。アリグループでありますけども、あれがいよいよの香港で上場すると。米中の経済戦争もありますから、アメリカやですね、西側諸国での上場は難しいんじゃないかと思うんですが、まあ、香港もそのうちあれ OK して、まあ、中国で上場するんだと思うんですね。で、あれはあのご承知の通りフィンテックの会社で、もともとその中国はアリペイというですね、なんて言いますか、スマホ決済がすごく普及しておりますから、まあ、それにそのスマホを使った金融商品選択するソフトとかね、アプリとか、まあ、なんかいろいろデータベース関係のも組み合わせた、まあ、総合サイトということで、あれは随分出てきまして、まあ、それが今度上場するということで、もちろんブロックチェーンも出てきますし、まあ、新しい時代のですね、まあ、金融の、まあ、姿を示すものだと、まあ、よく言われております。で、日本なんかとはだいぶ違ってですね、まあ、ああいうのすごく中国早いですよね。私はもう、やっぱり前からこう感じてるんですけども、基本的にデジタルというのはですね、横をつなぐのにものすごく効果あるんですね。クロスセクションですね。だから今こう誰が何を持ってるっていうものをこう交換するとか、そういう状況をですね確かめるのには非常にですね便利なのがデジタルですね。一方ですね、こう時間をかけるようなもの、例えば技術を磨くだとか、あるいはなんか育てるだとか、あるいは歴史の中でたどるっていったものはですね、デジタルはなかなか難しいんですよ。デジタルでは語れないところが多くて、あるいはさ、人間ってそのものは生身の能力っていうのはアナログですから、やっぱこうアナログでないと難しいところがあって、やっぱこの縦横っていうことで言いますとね、今はこのいわゆる八重垣を取っ払う時ですよね。老朽化しちゃった国や業界や企業や組織の中の八重垣を、垣根を取っ払って、もう一回その世の中をスムーズに、整理整頓し直すと。言ってみればその、机の中に入っている一つ一つのものはですね、まあ作り直さないんだけども、それを並べ直すというような作業を世界中でやってるわけですね。それだけでも相当な効果があると。まあ言ってみれば、こう、神経がですね、十分行き渡って、血流も十分行き渡るように、もう一回その整理整頓し直すというところが、まあ今のデジタル化のみんなが一生懸命やろうとしている部分で、これは言ってみれば、横のつながりをもう一回作り直すということですね。これにはものすごくデジタルが進んでいるわけであります。やっぱり中国、特にその沿岸部というのは歴史的に見ますとですね、やっぱり商人の世界ですよね。中国の商人というのはものすごく熱心ですよね。中国だけじゃなくて、ユーラシア大陸の沿岸部の人たちというのは昔からこの商業がすごく熱心ですね。内陸でも例えばモンゴルの人たちなんていうのも随分商売が熱心ですよね。いわゆる商社機能なんていうのはものすごく熱心で、ですからもともとですね、デフォルトで言うと中国は全部が全部その農民の国ではないですよね。商人もたくさんいますね。で、中東なんかもそうで、決してその農業牧畜のためだけではなくて、当然そこに商人もいて、で、商業金融ということで言うとそこにはその金融も入るわけですね。ただユーラシアは昔からこの投資銀行ってのはないんですよ。投資銀行っていうのは言ってみれば王家の仕事ですよね。時間をかけて何かを作っていく投資銀行業務は、ね、王家の仕事で、王家っていうのは多分にですね、あれはアナログなんですよね。なわち権威っていうものがあって、その権威の上に武力、その他筋力というその、まあ、実力が乗るわけでありますから、やっぱりその権威っていうものがないと安定したその王朝が続かなくて、王朝が安定しなければ町を作ったんだけど焼き払われちゃったとか、産業を振興したんだけどもあっという間にこのよその部族に乗っ取られて全部皆殺しにされたりとか、連れて行かれたりとかいうことありますんで、まあ普通商人はやらないですよね。 銀行なんかも、まあ、大抵の場合は商業金融ですよね。投資銀行業務をやらなくて商業銀行、まあ、今で言えば外為まで含めた商業銀行でやってるわけです。で、その投資銀行業務はですから昔から王家の仕事で、まあ、兵馬俑なんかもそうでありますしね、それからあの万里の長城もそうですね、あれは毛沢東がやったさまざまな中国の国内の開発もそうで、戦前の日本のですね満州建国ね、あれも傀儡政権でありましたが、まあ、あれも王朝ですもんね。満州帝国というちゃんと皇帝が当時でっち上げ出しがいましてですね、一応ですから、まあ王様の投資銀行業務ということでやっておりました。で、結局その中国共産党になってどうなったかっていうと、この投資銀行業務の部分にアメリカが入ってきたんですよ。アメリカのウォール街とあとドイツですね、この連中の投資銀行業務を、まあ、持ってきて、まあ、それで中国の投資銀行業務を担ってたと。中国共産党も確かにそれはあるっちゃあるんですけども、まあ所詮共産党ですからね、それはあの昔の国営企業みたいになるわけですよ。それはなかなかその何て言うんですか、投資銀行業務っていうのは世界中から金集めて世界中のリターンを払いますから、やっぱそれは中国共産党みたいなその発想ではね、それは無理ですわね。それとそこにゴールドマンだとかモルガンが入ってきて、でその昔は日本も一時やってたんですよね。日中国交回復からどうでしょうね、80年代ぐらいまでは各国法がいて、それから鄧小平の頃ですね、まあ、日本もやってて、日本も投資銀行業務で中国にだいぶ投資をしましたが、90年代になるとクリントンが出てきて、あれはもう大の日本嫌いですから、日本を追い出しちゃって敵にしてですね、まあ、その代わりアメリカの、まあ、投資銀行を入れてゴールドマンですね、その後はドイツの投資銀行、ドイツ銀行なんかも入ってきたということでやってたわけであります。で、今中国はですか、そういう投資銀行業務といってもですね、実際にはアメリカとヨーロッパがやってるんですね。だからトランプが出てきてこれぶち壊しにしちゃうとですね、やっぱ投資銀行業務はできないと思います。もう実際にこの欧米の方だってね、コロナで相当傷ついちゃって、もともとだからまあ本音で言えば回収の時期に入ってますよね。例えば中国との関係人ならばね、トランプも厳しいけどもバイデンも厳しいじゃないですか。だからもうトランプになってもバイデンになっても昔のように米中が蜜月で金を融通し合うと、融通手形はもうなんかできそうにないですよね。そうするとまあ逃げ腰であるわけですよ。ドイツ銀行なんかもそんなこと言ってる余裕なんかとっくになくなってると思いますからね。投資銀行ないと、そうするとやっぱり最後に残るのは商業銀行部門ですよね。なわちあるものを取引すると。だから別にそれ日本の中国のものだけではなくて世界中のもの何でも取引しましょうと、横に横に広げてですね、もともとチャイニーズのネットワークっていうのは世界中にこうあるわけですから、まあしかしそれは古いネットワークですけどね、まあ新しいもので中国人が世界中にいるんで、まあそれでいろんな商品を売ったり買ったりすると、そういうなんかまあ中国人ポータルみたいなもんでね、ああいうもので飯を食おうっていうのは、まあ、至極妥当なやり方でね、例えば中国共産党が崩壊すると、崩壊した後っていうのはまあ言ってみれば今度は場合によってるとまた投資銀行出てくるかもしれないですか、知れないじゃないですか。すぐは無理かもしれませんけどね、まあ、要するにこの侵略的なものさえ持たなきゃいいんでしょ、今の世界はその侵略的なね意図とかそういうものさえ持たなければ、まあ、平和共存ということでやるということで世界は動いてるわけでありますから、まあもちろんこのコロナでますますみんな内向きになってね、もともと国際的な投資銀行業務なんてのはしばらくできないんでしょうけども、でもチャイニーズの中って金お互いに融通し合いますよね。チャイニーズの中金融通し合うから、まあそれはだから実質的に投資銀行業務みたいなこともやればできないわけじゃなくて、それ動いていくんじゃないですか。だからあの人たちの世界っていうのは横につながる、横につなげてそのデジタルでやると。だから例えばこのアントグループなんか見てもですね、いろんなもの入ってるんじゃないですか。決済業務から融資から保険からね、あと預金から、あとデータベースから、まあなんかねこう一つ一つ見るとですね、それぞれ歴史があってこう作られてくるわけですよね。だからなんか一つ一つこう各業界で作った人たちにとってみると、全部並べてデジタル金融商品ですよって言われると、うんそうなのかなと。確かに手続きの仕方とかお金の動かし方は確かにデジタルなんだけども、いや全然違うんだよねと、手伝うから違うんだねというところを、まあ、特に言いたくなるわけだけども、まあ普通はいいじゃないですか。 別に例えばですね、飛行機乗るときね、エアバス乗ろうとボーイング乗ろうとですね、まあどっちもちゃんと飛びゃいいですよね、普通はね、ですからそれと同じでね、まああんまり難しいこと言わないで、とにかく取引できればいいじゃないのという人たちが世の中多いし、実際にこの新興国ってそうですよね。先進国は一つ一つ作ってきたから、まあいろんなしがらみがあってアナログ的なものは多いんだけども、アナログでできたやつの最後の結果だけ使ってる新興国にとってみれば、ね、ややこしいこと言いなさんだと、便利で使えればいいんだと、並べてみなさいと、みんな同じでしょと、エアバスもボーイングも関係ないでしょということになりますわね、それ。余計なこと外してですね、金の動きだけ見なさいよと、金はどっからどこに動いてんだよと、そこだけやれば十分でしょと、その通りですわな。だからやっぱり新興国行動ですね、デジタル化が早いっていうのはよくわかりますよね。その歴史とか、そのここまでの生育過程とか全部ぶった切って今というもので横につなげるんだから、それはやっぱりですね、今というものを目の前に並べられて、さあ皆さんどうぞと言われた新興国たちの方が発想も早いし、発想も柔軟だし、でなんかやればできるとチャンスだと思うのも私はその通りだと思いますね。だからやっぱりこのアントグループなんか見てるとですね、ああまさに横のデジタルだなと、横をつなぐデジタルで、でまあアメリカも割と移民社会ですから、あと世界中から出稼ぎが来てるからね、これは得意なんだよね。やっぱりそのアメリカは本当は移民出稼ぎの国だから、自分の国ってものは大体そのアナログでみんな動いてるわけですよね。場合によっては戦争もしてるしさ、あとラチ開かないわけ で新しいチャンスって言った時にですね、やっぱり横につなげることがチャンスですよね。最初に言ったように今世界のシステム、垣根を取り払う、八重垣を取り払うというところでどんどん動いてるから、そこにたくさんのチャンスがあるわけですよ、国の中でも世界でも企業でも業界でもあらゆるところでもね。だからそっちで取り早く金稼いでっていうのはまあよくわかりますよね。そんなもんじゃないですよ大体。だからやっぱこう出稼ぎが多いところというのは、みんな出稼ぎ集まってて何しようかっていうと、そういう横につなげてなんか飯食おうよっていうのは、まあ、当然ね、それに必要なこのね IT だとかブロックチェーンの技術もあると。一方ですね、縦のアナログの方なんですね。私はやっぱりですね、今回のデジタル化の話を見てもですね、なんか若い人まで見てもなかなかですね、新興国のデジタルでやってる人たちのレベルまで行くのは難しいような感じがするんですよね。これは例えばですね、その投資銀行業務っていった時に、ゴールドマンとかそのモルガンみたいな仕事を日本の銀行員ができるかっていうと、私はどうもできそうにないなと見てるんですよ。だから日本のまあ今の銀行がやってることっていうのは江戸時代の札差しでしょ。政府に金を貸すことだけですよね。で江戸時代は両替商ってのもあったんだけども、どうもそれは商社がなんかやってる雰囲気なんだけども、なんか大損してんじゃないですかあの人たち。どうも両替もうまくいかないし、結局商売でやってることといえばね、大都市の真ん中で多少商人に貸し出しをすることと、あとはまあ地方債、国債、大企業の債券買うこと、株を買うことぐらいだと思うんですよね。だそれなんか札差しの世界で、およそ投資銀行とは似ても似つかない世界だと思うんですね。戦後の日本も投資銀行あったんだけども、まあ特に公銀だけども、あれ潰しちゃったでしょ。公銀潰すあたりから竹中たちがはばってきちゃって、アメリカの投資銀行を日本に入れちゃって、でめちゃくちゃにしちゃったってことあるんだけども、やっぱその裏側見るとやっぱりですね、どうも日本のその金融の連中、投資銀行難しいし、じゃあよその連中にできるかっていうと、一部中小零細企業の人たちにそれぐらいのたくましさと行動力持ってた人はいるけども、システマティックにやるって日本は苦手だよね。ああいう投資銀行業務をね、一発当たりみたいなことは得意なんだけども、どうもシステマティックに投資銀行やるとはどう見ても苦手ですよね。で、為替みたいな相場ものは、まあ、商社みたいなもんでやってんだけども、今やっぱりなんていうの？お上の顔色見ながら商売、あの相場張ってますよね。為替にしろ株にしろ、だからダメなんだね。お上の顔色見ながらね、相場張ってうまくいくわけないじゃないですか、そんなものはですね。だからあれもだから札差しと同じようになっちゃってんだと思うんだな。そうすると金融については、まあ、ゼロから作り直しだと。で、日本ができるのはまあ商業金融ですよ。商業金融で、やっぱその投資銀行業務は、なんかやっぱり王朝っていうのはもうできないんでね。戦前はだから天皇家だよな。天皇家の銀行だから、日銀だって、それから、横浜証券銀行だってね。でももうそういうものはないし、まあそれは今度だから、みんなで持ち寄る横型の投資銀行。 というとそれは二宮尊徳だ。二宮尊徳の信託銀行が、あれ信用組合ですな、二宮尊徳が作った信用組合が、まあ、言ってみれば信用組合の元祖で、でこれが投資銀行の本間の始めだよね。ということは日本はやっぱり大きくしなくてもいいから、とにかくみんなで集まって、お金を持ち寄って何かやると、無人であり、それから信用組合であると、これなら歴史があるからやればできると思いますよ。あと開発っていうことで言ったら、やっぱり日本は発明家の国だね。どうもですね、なんかそのアナログで物事上手な人っていうのは商売あまり好きな人っていないですよね。まあなんかあまり商業がですね尊敬されないってこともあるんですけども、まあ、農業にしても工業にしても職人にしてもどんな世界でもやっぱりなんかその一途な人ってのは商売あまり得意でないんで、ですからやっぱりこうなんていうのね、発明からスタートアップぐらいまでのところがね日本は得意なんだと思うんですよ。でそれやっぱまあ最近だったらね特許も何もあるしさ、もう少しねそこを守ってやって、そのもっとみんなが発明とかねスタートアップにね元気にこうできるような仕組み作った方がいいと思いますね。やっぱだからまあデジタルはデジタルであるんだけども、やっぱ縦のアナログのところにどうも日本人の一番の活躍の場がありそうだから、時間をかけて作る、歴史の中で生まれてきたものを育てる、歴史の中で生まれたものといえば、まあ、醸造業もそうでしょ、それから製造業の一部もそうですよね、あと地域おこしがそうだよね、それから日本の歴史文化伝統がそうだよね。やっぱこういうもの結構好きな人多いし、これやらしたらなかなか世界に負けないものも多いから、やっぱりそういう縦のアナログを育てると、ある程度まで大きくなったら、まあそれは世界レベルになってもらうから、まあそれはなんか海外とも連携しないとできないことよね、マーケットが世界にある場合だったらね。でも大きくしないんであれば、まあスイスみたいなやり方ですよね。スイスみたいなやり方で、まあ小さくてもいいから、世界にね、こう競争相手がないと。住み分け型でやるっていうことだったら、日本でも十分できますから、どうもそのあたりっていうのは、デジタルで横にこうつなげちゃうよりも、縦にアナログで進化させた方が多分うまくいきますね。このあたりはだから日本と中国は全然違うんじゃないかと思うんですね。韓国なんかもそうだと思って、むしろ韓国もですね、割と中国型で大陸ですからね。やっぱこの目先をコロコロ変えるっていうことがむしろ競争力だみたいなとかありますよね。ですから、まあ、製造業なんかもですね、こう儲かってるうちはね、中国でも韓国でもやるんだと思うんですよ。要するにイギリスと同じですよ。なんでイギリスで最初ね製造業流行って、でアメリカで流行ったかっていうと、あれ儲かったからですよ。儲かったからやってたのがイギリスアメリカの製造業ですよね。で儲かんなくてもやるっていうことになって、なんか本気に本当のなんか実力が出てくるわけですよ。儲かろうが儲かる前が、これが自分たちの生業なんだと、この先を突破するんだと言って、まあ、続けていくのが本当のまあものづくりだと思うんですね。それとやっぱどうもそういうですね、商人の国ではどうもなんか根付かないなと。確かにこうね、いろいろ開発とかやって、それは今元気なところもあるけども、あれ儲かってるからやってるんで、儲かんなくなったら、それでもなんか、石にかじりついてでも、なんかこの先突破するみたいなところに優秀な人が来るかどうかだよね、あれ、ものづくりとか、商人の国っていうのは。どうもそういうのは日本だと思うんだね。むしろだからそういうなんか職人みたいなことが好きな人は、日本なんかでやった方が、後先うまくいくんじゃないですかね。で日本の場合ってのは昔からね、こうまあいろいろ政権は変わるんですけども、人々の生活はあまり変えないという常識があるわけですね。こうあのお金を取りに来るやついるんだけども、まあ、あんまりこの国土をねこう持っていっちゃうみたいなやつもいませんしね。でやっぱ本人がその気であればそこにずっと そこに定住してね、そこで仕事できる、もともとそういう国づくりをしてますから、地域ごとにね自立するようにっていうことで昔からやっててね。だからやっぱりリーダーっていうのは地域で選んで、地域で選んだリーダーだから全体のリーダーを選ぶという、そういうやり方でしょう。もともとそれが日本の伝統的なやり方ですよね。だから平成になったからさ、上からなんかね一方的に落下傘でリーダーをね決めるみたいなことやるから失敗してるんで、まあ元のやり方に戻せばいいわけで、ですからそうすると、まあ、横のデジタルについては世界に誤していくと、ね、あんまりひどいから日本のねデジタルの遅れも世界に誤していくっていうことは必要だけども、やっぱその上で本当の日本の強みって言ったらやっぱり縦のアナログだと思いますね。縦のアナログの発明からスタートアップぐらいまでのところをちゃんと育てて、その先は住み分けだわな、住み分けできるぐらいまでのいろんな サポートとかリソースをやっぱりちゃんとこう整えていくと、しかもそれが東京一本ではなくて地方でもねどんどんできるようにと。でじゃあその製品開発だとか発明の目標はどこに行くのっていうと、それはグレートコラボレーションだし、健康とか、共生とかクリーンエネルギーとか新しい材料とかそっちですから、まあ、そういうところが当面の戦略になるという感じじゃないかと思うんですね。まあ、世界と日本の違いをよくわきまえながらね、これからやっていかないとなかなかね、国づくりもね、最後実を結ばないんじゃないかと、そんな気がしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、横のデジタルと縦のアナログということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。